ローマ人への手紙、新約聖書、12章、1節、2節です。新改訳の聖書では、新約聖書308ページになります。ローマ書12章1節2節それでは拝読いたします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。それでは自分自身を捧げると題しまして、大高先生より宣教していただきます。
お祈りをいたしましょう。私たちを選び救いへと導いてくださった神様、あなたの愛と恵みと憐れみに富んだお名前を心から賛美を申し上げます。私たち一人一人をあなたがお呼びくださり、礼拝へと招いてくださって、あなたを礼拝する者へと変えてくださっていることを感謝をいたします。どうぞ主よ、今この時あなたがお語りくださって、お一人お一人に御声をお聞かせくださいますようにお願いいたします。聖霊なる神様の自由で豊かなご支配を期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の礼拝の後にはですね、神道研修会が行われます。その神道研修会のテーマは、昨年に続いて礼拝を考えるとなりました。礼拝の本質について、礼拝とは何かということをご一緒に考えていきます。今年はその日の礼拝説教もですね、礼拝について語られている箇所を取り上げるように導かれております。ご一緒にローマ人への手紙の12章1節2節を通して神の御声に聞いてまいります。12章1節をもう一度お読みいたします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。12章1節は、そういうわけですからと始まります。ということは、前で語られていることを踏まえた上で、前で語られていることを受けてこれから語ろうとしているということがわかります。ではこの前で何が語られてきたのか、一章から十一章で何が語られてきたのか、文脈を簡単に確認しておきますが、 ローマ書の前半には、要約をしますと、人は信仰によって救われる。信仰によって義と認められるんだ。正しいと認められるんだ。ということが記されています。特に1章から4章には、そのことが記されています。人は信仰によって救われる。それを私たちは、信仰義人というふうに呼ぶわけですが、信仰によって義と認められる。信仰義人というふうに呼ぶわけですが、そのことが、ローマ書の1章から4章に書かれています。そして5章から8章では、信仰義人、信仰によって義と認められたものにもたらされる恵みについて、パウロは語ります。信仰によって救われた結果、どのような恵みがあるのか。それは罪からの解放であり、聖霊が与えられることの恵みです。続く9章から11章には、恵みの選びについて記されています。この1章から11章に書かれていることを要約しますと、神の愛と恵みと憐れみによる救いについて書かれていると言えます。私たちキリスト者は神の愛と恵みと憐れみによって救い出されたのです。罪の中にいて神に反抗して生きていた私たちが恵みの選びによって神に救い出された。そのことを踏まえた上で、12章からパウロは新たなことを語り始めます。1章から11章で語られたことを踏まえた上で、では具体的にクリスチャンとしてどのように生きていくのか、12章から語られていきます。で、その最初の箇所に礼拝について語られていることは意義深いことです。神の愛と恵みと憐れみによって救い出されたキリスト者が具体的にどのように生きるのか、そのことを教えるときに、礼拝に関する勧めから語られることはとても重要なことであります。パウロは12章1節を、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、と、始めます。パウロはローマの信徒たちを兄弟たちと呼びます。神の憐れみによって救い出された兄弟たちに向けて語りかけます。ここには、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますとありますが、土台は先ほどから申し上げている通り、神の憐れみです。神の憐れみが土台です。ここでは、あなた方にお願いしますというふうに訳されていますが、やってもやらなくても良いようなお願いではなくて、進めますという方がより良いでしょう。パウロは、全く同じ言い回しを他で2回使っていますが、そこでは、私はあなた方に進めますというふうに訳されています。ですからここも、進めます、お願いというよりは、進めるという方が適切でありましょう。では、パウロは何を進めるのか。次のことを進めます。それは、あなた方の体を、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。端的に申し上げますと、パウロはあなた方の体を捧げなさいと言っています。あなた方の体を捧げなさい。ここで体を捧げるように言われているわけですが、これは罪から解放され、新たな命が与えられた私たちの体です。 もともとは罪のために生き、欲望に自らの体を捧げていたわけですが、そこから救い出され、罪と死から解放され、神のものとされたこの体。聖霊が住まわれる聖霊の宮とされた私たちの体を捧げるように命じます。そしてそこには私自身を、自分自身を捧げることが命じられているのです。どのようなものとして捧げるのかといえば、神に受け入れられる清い生きた供え物としてです。神に受け入れていただく捧げ物として、清さを大切にし、生きた供え物として、死んだようなものではなくて、命にあふれた自分自身を捧げる。パウロは一節の最後で、それこそあなた方の霊的な礼拝です。と語ります。ここで、霊的な礼拝ですと訳されているのは、日本語訳の聖書では、いろいろな訳がなされています。7種類の聖書を見ましたけれども、6種類の翻訳がなされていました。それくらい、要するに翻訳が難しい箇所であります。細かな議論は省きますが、前後の文脈からしますと、ふさわしい礼拝といったニュアンスであります。というのは、先ほど1章から11章で、神の憐れみによって私たちが救い出されたことが記されているのを確認しました。そして、この後では、その実践について、具体的な生き方について記されていて、どのように生きたらふさわしい礼拝になるのか、生き方になるのかが書かれています。パウロとしては、ふさわしい礼拝のあり方について進めていると考えられますので、ここではふさわしい礼拝といったニュアンスで受け止めます。ここでまず押さえておきたいことは、礼拝には自分自身を捧げるという要素があるということです。神の憐れみが土台となって自分自身を捧げる。続く2節ですけれども、12章の2節は、1節の進めを実行に移す方法として2節が書かれています。1節の進めを実行に移す方法として2節です。2節をお読みします。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か。すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。この二節には二つの命令があります。一つはこの世と調子を合わせてはいけません。もう一つは心の一心によって自分を変えなさい。という二つの命令です。ここには具体的な生き方について記されています。一節で礼拝に関する勧めがあり、そこで自分自身を捧げるよう言われました。そして続く二節では、一節の勧めを実行に移す方法が語られます。ですから、私たちが捧げている礼拝と日常の生き方、日常生活が分離しないということが分けられないということが求められている。パウロは二節をこの世と調子を合わせてはいけませんと始めます。ここで調子を合わせてはいけませんと訳されている言葉は同じ形にするとか自分を順応させるという意味合いもあります。同じ形にする。自分を順応させる。それを この世と調子を合わせてはいけませんというふうに訳しています。ここで現在形の言葉が使われていますので、今やっていることをやめるように、そういうニュアンスがあります。今やっていることをやめるように。ですからパウロとしては、ローマの教会の信徒たちがこの世と調子を合わせて生きていると考えていたのかもしれません。ここで言われている世、この世というのは滅びに向かっている世です。かつては私たちが罪の奴隷として生きていた世です。その世から救い出されたわけですけれども、その世と同化しないようにということが命じられています。それは昔に戻るな、後戻りするな、そういう命令とも言えるでしょう。パウロと行動を共にしていた人の一人にデマスという人がいました。彼について第二テモテに次のようにあります。お聞きください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです、と第二テモテの4章に書かれていることですけども、デマス、パウロと一緒にいたデマスは今の世を愛してしまい、パウロから離れていってしまいました。パウロはそのことを痛みを持って書いています。私たちはこの世から救い出されました。この世は神から離れさせる力が働いています。私たちはこの世から救い出されたわけですが、今もなおこの世を生きています。そういう意味で私たちは常に誘惑の中にさらされているとも言えます。サタンは信仰を告白した者たちをそこから追い落とそうと必死になります。この世にはいろいろな心遣い、富の惑わしがあります。ですからパウロは私たちを神から離れさせるこの世に対して同化しないように、調子を合わせないように、順応させないようにと命じるのです。そうでないと私たちはいつでも取り込まれやすい弱さがあります。救われてもなお罪の残りかすのようなものがありますので、そちらに惹かれていってしまう。だからこそこの世に同化しないよう、同化しようとするのではなくて、神に照準を合わせるようにパウロは命じます。私たちが向けるべき視点は世ではない、神なのだ、パウロは語ります。ですからこの世と調子を合わせてはいけませんと命じたパウロは次のように続けます。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私たちはこの世に合わせるのではなく、神の御心に心を向けていく。神の御心、それは何が良いことで神に受け入れられ完全なことなのかということです。さらに具体的に言うならば、12章3節以降に記されていく具体的な倫理的生き方です。私たちは神の御心は何かということに心を向けつつ、心の一心によって自分を変えます。もちろん心が変化するということは自分の力によっては不可能です。そこには聖霊なる神様の助けが必要です。聖霊様によって心を新しくされて、自分自身を変える、変えていただく。この箇所は受け身系で 自分を変えられなさいと訳すこともできますが、まあ、どちらにせよ命令形で書かれていますので、私たちがやるべき要素もあるわけです。こう黙って寝ていたらいつの間にか変わりましたとはならない。ここで言われているのは、聖なるものとされていく、聖化ということについても言われていますから、私たちが聖霊様に頼った努力ということもまた必要です。肉の力。自分の力に頼った努力ではなく、聖霊なる神様に頼った努力。聖霊なる神様によって変えられるわけですから、私たちが祈り求め、そこに行きたいと願うことから始まります。そして聖霊なる神様に頼りつつ生きていく。その生き方によって私たちに変化が起こります。この2節では、この世に同化するのではなく、神の御心に思いを向ける変化が命じられています。この世への同化ではなく、聖霊なる神様による変化です。私たちが日曜日に礼拝を捧げ、そしてここから派遣された場所にあって、神の御心に生きる。聖霊様の助けによって作り変えられ、神の御心に生きる。それはまさに自分自身を捧げる行為と言えましょう。以前から申し上げている通り、神の御心に生きると簡単には言いますけれども、神の御心に生きるということは楽ではありません。戦いがあります。その中にあって、それでもなお神の御心に生きようとすることは、まさに自分自身を捧げている行為ということができます。ではもう少し具体的に自分自身を捧げるということについて考えます。私たちは毎週このように礼拝を捧げています。それは最初に申し上げたように、神の憐れみが土台にあって、神の憐れみによる救いが土台にあって可能となります。神の憐れみによって罪の中から救い出された私たちは、その救いへの感謝の応答として礼拝を捧げます。滅びから救い出された者として礼拝を捧げることは当然の応答と言えます。その礼拝において、この毎週捧げている礼拝において、私たちは自分自身を捧げる。礼拝というのは神との出会いです。ある方は神との会話というふうに言いました。礼拝は神との出会いであり、神との会話。神が私たちに語りかけてくださり、私たちも神に向かって語りかける。それが礼拝で行われていることです。それを桜福音キリスト教会の修法に記されている礼拝順序を通して確認をします。礼拝は前奏と唱詩で始まりますが、前奏によって神が私たちに語りかけてくださるための心備えをします。前奏が終わりますと唱詩です。招きの言葉というふうにも言われますが、礼拝は神が私たちに語りかけてくださることで始まります。神の憐れみによって救い出された私たちは、神の招きによって礼拝に招待されています。ですから、礼拝が前奏と唱詩で始まることは重要です。その招きに対して、今度私たちは 賛美と祈りを持って神に近づいていきます。私たちは賛美と祈りを捧げ物として携え神に捧げるのです。そういう意味において一曲目の賛美は偉大な神を称える賛美がふさわしいのです。賛美を通して救ってくださった感謝を捧げ偉大な神を称える。ですから賛美の歌詞も重要です。神に捧げる捧げ物として神をしっかりと称えている歌詞であることが重要です。最初に捧げられる賛美が愛一辺倒な歌詞では困りますし、自分の感謝を捧げるような賛美でも困ります。偉大な神を称えるにふさわしい賛美が一曲目に捧げられる。賛美が捧げ物になっているか、それとも自分たちを楽しませ喜ばせるものになっていないか、吟味する必要があります。その点で礼拝の選曲というのは大変重要です。次に賛美を捧げた私たちは祈りを捧げます。桜教会では司会者が代表して祈ります。その祈りの言葉も吟味され整えられる必要があります。司会の方はその場で祈りの言葉を考えるのではなく、前日にはしっかりと準備し書き起こし、開会にふさわしい祈りを捧げてください。特に礼拝の祝福を求めてお祈りください。礼拝の最初の雰囲気というのはこの司会者の祈りで決まると言っても過言ではありません。そして続けて主の祈りを共に祈ります。主の祈りは天にいます私たちの父よとありますように、共に祈る、もう私たちですから共に祈る祈りとしてふさわしい祈りであり、何よりも主イエス様が教えてくださった祈りとして意味を考えつつ共に祈りを捧げることは大切なことです。私たちが捧げる礼拝というのは祈りと御言葉に要約することができます。賛美も本質は祈りです。詩篇の講読も祈りであり賛美です。また私たちの教会では使徒信条を告白していますが、使徒信条も賛美です。私たちは言葉を持って自分自身を捧げている。そして聖書朗読があり、神が語りかけてくださいます。司会者が便宜的に宣教の箇所の聖書箇所を読んでいるのではありません。あの時間、聖書朗読の時間は神が語りかけてくださる時間です。ですから聖書朗読の時間は宣教のメモを取るための準備をする時間ではありませんし、礼拝の中の何かこう一休みする時間でもありません。むしろ神がお語りくださる礼拝の中心であり、神が語りかけてくださる時間ですから、私たちはしっかりと耳を澄ます必要があります。中には聖書朗読の時に起立する教会もあります。それほどまでに神様が語りかけてくださっているという態度を持って聖書朗読に耳を傾ける。その点において司会の方は前日には何度も声に出して練習し、会衆が神の声をしっかりと聞こえるように備える必要があります。そこに続いて宣教があり、神の御言葉を聞きます。宣教も神の語りかけとして、神の言葉として聞きます。そしてそれに応答して賛美が捧げられる。 信仰の応答を賛美をもって捧げます。また続けて献金も捧げるわけです。旧約聖書の時代は動物によって捧げ物がなされましたが、今は貨幣経済の時代ですからお金を捧げます。それはただお金を捧げているのではなくて、お金を持って自分自身を捧げているのです。今年の5月から賛美をするようになった献金の歌というのがありますけれども、その献金の歌の2番には、私たちの身と心もお捧げできるようお願いしますと歌われていますが、まさに献金は私たちの献身の表れです。決して何かこう説教を聞いたがための拝聴料のようなものではないですし、入場料のようなものではありません。そして奉献祈祷を祈るわけですが、そこで礼拝の感謝、特に御言葉に対する応答がなされます。最後に、聖霊によって神を讃え、栄光を期し、祝祷と構想を持って派遣されていきます。私たちは、礼拝で賛美と祈りと信仰告白と献金によって自分自身を捧げる。具体的に神からの語りかけを聞き、その御言葉に応答して生きることで自分自身を捧げていきます。昨年の信徒研修会でも申し上げましたが、祝祷には派遣という意味合いがあります。ある教会の礼拝では、祝福と派遣というふうにしている教会もあります。私たちは礼拝が終わって玄関を出たら、ああ、やっと終わったということではなくて、何かこうこの世の洋服に着替えて出ていくのではありません。私たちは神から派遣され、語られた御言葉に応答してこの世を生きるのです。そこに自分自身を捧げる歩みがあります。具体的には2節にあるように、この世と調子を合わせるのではなく、神の御心に思いを向けていくということです。私たちが信じている通りに生きていくことを目指します。信仰と信じていることと生き方が分離しないように、分かれないように、聖霊なる神様の助けを祈ります。日曜日に教会から派遣され、6日間この世を生きて再び戻ってくる。以前も申し上げましたが、教会に来るときは、まあ言う人はいないと思いますが、ただいまという言葉がふさわしく、出ていくときは行ってきますがふさわしいのです。この忙しい日本社会にあって、日曜日に礼拝に来るということは大変なことです。決して当たり前のことではありません。それでもなお、お一人お一人が日曜日にこの世と調子を合わせることなく、神に照準を合わせて礼拝に来る。それはまさに自分自身を捧げることです。そのサイクルに生きていく。礼拝が基礎にあって、週の6日間の生き方があります。そして可能な限り、水曜日の聖献祈祷会にも来てください。燃料補給と言いましょうか、この世で生きていくというのは本当は大変なことのはずです。ですから可能な限り、水曜日の祈祷会に来て、共に御言葉の交わりを持ち、祈り合い、下がっていた目をもう一度上に上げて、また週の後半の歩みを主と共に生きていく。最近では金曜の夜にも祈祷会を始めました。週末の祈祷会ですから、水曜日とは違って感謝を数える、恵みを数える祈祷会をしています。 どうか水曜日か金曜日の祈祷会に可能な限りお越しください。そして共に祈って強められて週の後半を歩んでいく。この世でキリスト者として生きるということは大変なはずです。大変じゃないと思ってたらさらにこの世に同化するからです。同化したら楽なんです。この世に同化しないように生きようとするクリスチャンは本当に大変です。しかし、聖霊なる神様の助けによって自分を変え続ける。救われた私たちは神を礼拝することを中心として生きます。自分自身を神に捧げて生きていくのです。神の招きに応答し、賛美と祈りと告白と献金によって自分自身を捧げる。だからこそ、皆様が大変なことは承知で申し上げたいのですが、礼拝には遅れずにお越しください。遅くとも5分前には。できれば10分前には来ていただいて、落ち着いて神の招きの言葉をしっかりと聞き、応答して賛美を捧げていただきたいのです。そして御言葉に耳を傾け、応答し、派遣されて、世にあってキリスト者として生きていく。礼拝というのは説教を聞くことだけではありません。もちろん説教を聞くことは礼拝の中心です。しかしもし礼拝が説教を聞くことだけならば、何のために賛美をするんでしょうか。ただの講演会と同じです。礼拝は前奏と唱詩から始まり、賛美と祈りがあり、祝祷と構想、そして本来は報告を含めて礼拝です。そこで神様とお会いするのです。神様が御言葉を持ってお語りくださる。私たちは救い出してくださった神様に感謝を捧げる。そこに神様との生きた出会いがここにはあるはずなんです。ぜひ今日という日にご自分の歩みを顧みてください。私は自分自身を捧げて生きてきただろうか。毎週の礼拝において、日々の歩みにおいて。私はどこに照準を合わせて生きているか、目を向けているか。私たちが救い出されたはずのこの世に照準が合わさっていないでしょうか。目がそちらに向いてはいないでしょうか。あなたの心は神への思いで満たされているでしょうか。職場で、学校で、家庭で、様々な状況の中で、私たちがどこに思いを向けているのか、行くべきなのか、それを問い直す必要があります。先ほどから申し上げているように、私たちの普段の生き方と日曜日が分離しない生き方。日曜日の礼拝が終わって外に出たら、クリスチャンという洋服を脱ぎ、この世に戻っていくのではなくて、祝祷が終わり、この世から派遣され、この世に派遣され、家庭で、職場で、学校で、様々な場所で神に思いを馳せ、そこで神の御心に思いを向けていく。神の御心にかなった働き方、神の御心にかなった勉強、神の御心にかなった遊び、家事、といった具合に、私たちが生きるすべての領域において、神の支配を認める。神に目を向けていくことが、キリスト者としての生き方です。私たちは、この週の6日間、この世にあって戦い、勝ってみたり負けてみたりします。そのボロボロの体を引きずりながら、再び礼拝に戻り、悔い改めるべきは悔い改め、感謝すべきは感謝し、自分自身を捧げます。この流れを、サイクルを大切にしつつ、日々自分自身を神に捧げていく。自分のやりたいことではなくて、神の御心に思いを向け、自分自身を捧げていく。その日々の歩みが、 聖霊なる神様の助けによって守られ、支えられ、祝され、豊かに変えられ続ける私たちでありますように。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちを救い出し、恵みと憐れみの中を生きさせてくださる父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美を申し上げます。主よ、あなたは私たちを滅びの中から救い出してくださり、神の子供としてくださいました。そのあなたに対する感謝を、私たちは礼拝をもって捧げますけれども、どうしよう、私たちの礼拝があなたにお受け入れいただけるものでありますように、私たちの礼拝が自分自身を捧げ、あなたの恵みに応答するものとなりますように。私をこの世にあって6日間生きていくことは戦いの連続であります。どうぞしよう、この世の戦いの中に生きているお一人お一人をあなたが支え、守り、また励ましてくださって、力づけてくださって、この世と同化することなく、この世に調子を合わせることなく、あなたの御心に思いを向けていくことができますように。また時に負けてしまった時、あなたが憐れんでくださり、慰めてくださり、励ましてくださり、その罪を許してくださって、私たちが今一度礼拝においてあなたを心から拝することができますように、主の恵みによって生かされていることを忘れることがありませんように、感謝を持って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。